サイゾープレゼンツポッドキャストガップバンガール。
今日は何日でしょうか。あ、もう8月11日は過ぎてしまいましたが、はい、引き続き、ヒップホップ50周年という特集で続けていきたいと思います、
は
い、
アップデート版ですね、はい、
これはもうあれなんですね、多分今頃はそのニュースとかで報じられてると思いますけれども、11日にはヤンキースタジアムでライブが、まずヒップホップライブ、はい、ヒップホップ50ライブっていうのがね、盛大に行われたはずです。
はずですよね。
一応ライブネーションとマスアピールが、ヒップホップ関係ではこれが協賛というかなってますよね。
まあ、ヘッドライナーがね、あのランディ MC ということで、どんなライブになったのか、まあ、多分当日動画でチェックはできるかと思うんですけれども、
はい、そうですよね。あの、まあ、その前半で言ってなんとかって人が撮ってるかわからないですけど、
ね、ブロードキャストヒューストンがもしかしたら撮ってる可能性も、
でももっとたくさんの人が撮ってると思います。これニューヨークなので、はい、これは、あれですよね、その出演者がなかなか面白いっていうか、これでやっぱり注目しなければいけないのは、はい、シンディ・キャンベルさんっていう人が出てると。これは誰だってみんな、だってこれだって並びとして DJ クールハーク&シンディ・キャンベル、グランドマスター・キャズ、カーティス・ブロー、メリー・メル、ロクサーヌ・シャンテ、スコーピオ、シュガー・ヒル・ギャングっていう、一応そのブロックがあるんですけど、そうなるとね、はい、シンディ・キャンベルって誰、ラッパーじゃないだよねっていう、
いや、これの名前は聞き覚えがありますよ
わざとらしい。
これはクールハーク音帯の妹さんでは、
そうですよね、
はい、
妹さんがやっぱりこれ、そうですよね、出てこないと。だってこの人がきっかけですもんね、
はい、と言われてますよね。
その8月11日のパーティーっていうのが、
はい、
この人が、ね、新学期に行く、新学期のためのお洋服は買いたいけど、ちょっとお金が足りないんで、お兄ちゃんお願いっていうことですよね、うん、
はい、
それお兄ちゃんお願いっていうことで、はい、この開いたパーティーがこの8月11日のクールハークのパーティーだったっていうことですよね。ただこれは、なんていうのかな、別に急にその日に何かが始まったわけではなくて、もちろんその前から、ね、はい、グラフィティだのっていう、別に全部あったわけですもんね、はい、急にこの日からなんか DJ があのブレイクをかけまくるとか、そういうことではなくて、はい、そういう記憶されてる日ということだと思うんですよね、うん、
きっかけを作った日ってことですよね。
いや、きっかけを作った日で、さらにそういう日にちがきちんと記憶されてる、
ね、そうですね、国名に、まあ、みんな覚えていた
ということですよね。で、そのもちろん意義っていうのかな、もうそんなにない、
うん、まだそうですよね。
まあ、そんなにないっていう言い方するのも、
はい、
実はこのね、いつからヒップホップが始まったか論争みたいのがあって、
はい、
同じやっぱりブロンクスのアフリカ・バンバータだと、これ8月11日じゃないんですよね。
そうですよね。
つまりだから、50年前の8月11日じゃなくて、
はい、
その1年後、1年以上後の1974年の11月12日をヒップホップ、この日からその MC とか DJ とかグラフィーとか、そういうカルチャーを総評してヒップホップっていうことにしたっていうことにして、その日をバンバータ基準ではその日がヒップホップ、
はい、そうですね、4大要素を確定させて、これがヒップホップだ、
これ一応ここでなんかあのまとめとかなくちゃいけないっていうことで ね、うん、そのね、まあ、どんどんだってね、いろいろあのなんて枝分かれして広がっちゃいますからね、とりあえずっていうことで、はい、多分ここでこのあたりでまとめとかなくちゃいけないなと思ったんでしょう、うん、強くね、
まあ、使命感ですよね、
多分すごい使命感あったと思う、それが本当に強い使命感あって、はい、うん、で決めたのが74年なので、そうなるとだから、はい、バンバータ基準でいくと今年じゃなくて来年のもう秋とかっていう感じになっちゃ
う、ということですね、50
周年はね、
はい、
まあ、大体ね、あのバンバータの方がおそらくクールハークよりもこのヒップホップカルチャーの元になっているストリートのそういうパーティーみたいなものっていうのは多分それより昔から接してるはずですからね、年齢的っていうのかな。
そうですね、そのバンバータがその翌年の11月に制定した時っていうのは、その4大要素っていうのをなんか全てきちんとまとめたワードにしようみたいな、このカルチャーをみたいな感じだったわけであって、その前年となるクールハーク と、シンディ・キャンベルの時はなんかそのきっかけで、その1年間いろんな DJ、グラフィティ、ダンスみたいな感じでこうふわふわしてたものを、まあ、バンバータが一つにきちんとまとめて、 この文化をきちんと残していこうみたいな感じで制定したみたいな感じが、まあ、大体言われているような感じなんですかね、
う
ん。
まあ、それとあとズールネーションとかもそういうこの辺りの設立ということになるんでしょうか ね、
はい、ね。それでそのヒップホップ50周年を祝す、まあ、そのアップデート版ですけれども、うん、今回、まあ、冒頭でヤンキースタジアムの話を、はい、まあ、今その出演するクールハーフとシンディ・キャンベルの話からまあ8月11日の話をしましたけれども、はい、あの前回 の、 そのヒップホップ50周年まとめ、
はい、
前回配信分ですよね。前回といいますか、はい、その一番最初に配信した時の回でもお話ししたと思うんですけれども、まあ、その時って DJ プレミアによる、まあ、ヒップホップ50、はいはい、あのボリューム1が出て、じゃあ次誰やるんですかねみたいな話を正井さんとしてたと思うんですけど、まあ、僕プレミアのやつ非常にこう好んで聞いていて、まあ、今年やはりこう約1年じゃないですけど、ま
あ、
半年ぐらいですかね、
うん、あれか、そうですね、
かけて、まあ、第2弾がスイズビーツによる、まあ、ヒップホップ50ボリューム2っていうのがあって、はい、これまたね、あ、スイズになったんだっていう話はもしかしたらちょっとヒップホップ50周年じゃない回でもしたかもしれないんですけれども、はい、それに合わせてですね、正明さん、僕、はい、このヒップホップ50このタイトルでどのぐらいこの
調べました
か、はい、言葉を冠にしたコンピが出てるのかなってちょっと調べてみたんですよ、独自調べで。
これあれだと基本的にはマスアピールが絡んでないとダメなのかな、そのロゴ的には。あ、でも関係ないのか。
関係ないですね。ヒップホップ50のそのロゴとかアートワークはもうバラバラだったんですけども。
あ、そうですか。
でもこれ見事にですね、全てあのリリースしたのが UMG なんです。
うお、すごい。
ユニバーサルミュージックグループがもう総力を挙げてあのヒップホップ50のこの冠にしたコンピを出してるんですけれども、まず今年の3月にその名もヒップホップ50っていう27曲入りのコンピが出てます、
はい、
でこの6月にヒップホップ50 90s ラップヒッツ、これ50曲入りで出てますで同じく6月にヒップホップ50オールドスクール VS ニュースクールというタイトルで63曲入りで、翌月の7月にヒップホップ50グローバルヒッツ、これ100曲入りです。
お
ー、しかも一番最後はですね、確かあの I フィーチャリング A ウィッチっていうあの日本の曲も
入りました、
ね、はい、入っていて、で今月ですね、8月に入るとヒップホップ50アイコニックヒッツっていうタイトルで77曲入り、う
ん、どんどん増えてきてる。
でもその前回はね100曲なんで、でまた同じく8月に一番最初に3月に紹介したのはヒップホップ50なんですけれども、今月の8月に出ている方はヒップホップ50って同じタイトルなんですけど、ヒップとホップの間にハイフンが入ってるだけなんですよ。でたった20曲しか入ってない。
どんどん今度減ってきたって。
減ってきてるんです。しかもですよ、同じユニバーサルミュージックグループが作ってあのストリーミングサイトで公開してる、うん、まあ、コンピなんですけれども、まあ曲が被ってるんですよ、収録曲が。あの LL クール J のママ製ノックアウトと、うん、アイスキューブの It was a good day が、うん、なんか必ず入ってるみたいな。
人気なんですかね、人気なんですかねっていうすごい一言のような言い方、はい、
そうなんです。もうちょっとなんかね、あのいろいろ探せばもっといいコンピ作れるのにとか思いながら、
あ、そうか、
はい、見てたんですけれども。
ユニバーサルとかっていうのはあれなんですよ、他のジャンルでもそういうこのストリーミング上のコンピっていうのがものすごくいろいろ出てるんですよね、は
い、重複祭りみたいな。
全然普通にやってます。そのだから R&B とかファンクとかっていうくくりでいろいろあるんですけど、
はい、
で軽くは毎回チェックはしてるんですね。そうするとなかなかその1曲目からもうそんな有名なの来ちゃうんだみたいので始まってるのでなかなかそれをストリーミング であのプレイリストとかに入れられないなっていうのがあります。
あ、でもそうですよね、まあ、大体、まあ、ユニバーサルの、まあ、カタログ音源になるので、うん、デフジャムがすごい多く収録されてるんですね。あ、はい、まあ、あと分かりやすいところで言うとインタースコープとか、うん、ゲフィンとかあの辺の、まあ、何ですか、昔で言ったらアップタウンとかそういうユニバーサル参加のヒップホップアーティストが多く所属していたレーベルの楽曲が多く収録されてるんですけれども、
まあでもそういうね、50周年って50年を振り返ったらやっぱりデフジャムのものが重要なものが多いから、まあね、まあ、
それはね、そうなんですけど、意外とですねその過去の作品にスポット当ててるコンピがそんな言うほどなくて、
うん、
まあ、もしかしたらこのオールドスクール VS ニュースクールの方はあの若干 オールドスクール寄りだったような気がするんですけれども、あのメソッドマンとレッドマンのザ・ロックワイルダーもなんか3作ぐらい重複して収録されてる印象がありましたね。
聞かせたい感じなのかね。そんなことない。
どうなんですかね。でもまあずっと垂れ流しするには、あのあ懐かしいなって思いながらね聞けるコンビではあるのかなと。
なるほど。
てかもう版では出してないんでしょうね、こういうのって
と思いますよね、う
ん、ただストリーミングサイトで、まあ、アルバム的な感じで楽しんでくださいみたいな。
しかも曲がダブってるってことはそうでしょうね。
なんか正明さんはあのヒップホップ50周年的な意味合いでなんかでリリースされた作品で気になったやつとかってありましたか。
それよりそうあんまりそういうのは実はなくて、それよりもそのなんていうのヒップホップの、
はい、
その 50年前とかっていうのを考えた場合にね、このポッドキャストでも力を入れてやりましたあのビリー・ウッズの、
はい、
アーマンド・ハマーあのとエルシュートのグループあの2人でやってるのありますけど、
はい、
あの人たちのアルバムでの中の曲でロバート・モーゼスっていうのがあるんですけれども、
はい、
その人があれなんですよね、ブロンクスを作ってしまったストリートをなくしてしまった。要するにブロンクスにハイウェイを横切るのこの人の計画で、全部進行したために今みたいな街になっちゃったわけなので、その50年代からやってる工事で、
はい、
だからそれをそのアーマンド・ハマーはその人を題名にして、要するに一人の人間がそういう都市とかを大幅に変えてしまうっていうのを直接言わないで別の表現で、スターリンが、ヨセフ・スターリンが俺たちをスタイル化させ、スタイル俺たちのスタイル俺たちをスタイル化させるとかっていう、うんうん、スタイルスターリンとスタイリンっていうのがあったりとか、
はい、
だからそういうものは相変わらず、なんていうのかな、そういう表現を使ってやってますけれども、
はい、
だそれいう関連で昔の曲をちょっと前の曲とか50周年じゃなくて50周年っていうのを考えた場合に、そういう今だとそういう曲を聴くと改めてそこからその都市計画からストリートがまずなくなった、ブロンクスからもともとあったストリートっていうとさ、みんなどういうのを思い出すかわからないですけど、
はい、
普通に人が行き交ってる街で行き交ったり子供が遊んだりしてるところがストリートだったのが、それがその高速道路を通すために全部潰されちゃったわけですよね、
はい、
丸ごとだ6車線もありますからあの道路は。でそれで何ができたかっていうとプロジェクトができたわけですよね。それをそこを追い出すというのかな。だからだってあの8月11日のこのクールハークのパーティーが行われたところも一応プロジェクトなんですよね、これもね。
ほうほう、そうですよね。
構想会があるものですから、これもそれの地下室っていうか、これ下の方の会でやったと思うんで、あのパーティーは開かれたと思うんですけど、
はい、
でそのプロジェクトがそういうもののためにあちこちで生まれて、だそこにだからそういうアフリカ系やそのヒスパニックの人って、まあ、むしろそっちに無理やり押し込まれたっていう言い方もできると思うんですけど、
はい、
それによって例えばそのフラストレーションがたまるわけなので、だってそれ全然ストリートじゃないわけですからね、それ無理やりそういう監獄じゃないですけどそういうところに押し込まれたのと一緒ですから、あの機械的に作った、機械的じゃないですよ、なんて言うんだ、その人工的に作って人間を機械みたいに扱う、無理やりそこに押し込めてるだけなので、
はい、
組み込んでるだけなので、だからそこで例えばそのザ・メッセージっていう曲を聴いた場合とかも、そこで最初にあのブローキングラスエブリウェアなんで、そのガラスがあちこちもガラスが割れて散らばってる情景から始まるんですけど、うんうん、でそれもなぜかって考えた場合に、要するにみんなもう住みたくないところに住んでるから壊すわけですよね、自分で八つ当たりで、建物に八つ当たり、うん、こんなところに住んでられないっていうので、だからみんな窓が割れて散らばってガラスが散らばってる情景から始まってるので、うん、そういうふうになんていうのかな、比較的そのヒップホップ50周年に対して何かそのなんていうの、このイベントとかってこうね、このポッドキャストではその話をずっとやってきてますけれども、個人的にはそれを踏まえつつも、
はい、
そういうなんていうのかな、いろんなつながり、最近のアーマンド・ハマーの曲から、ね、ブロンクスのそれにつながってメリー・メルとかの話に、ザ・メッセージの話につながっていくのかなとかっていう、そういう発想ですよね、そっちの方でとか、あとそういう昔の曲とかを今、聞き直すとまた、いろいろ発見があるのかなっていうことの方が面白いなとは思ってます。だからあんまり懐かしむっていうよりも、いやちゃんと聞いて なかったんじゃないかっていう意識で、もう一回きちんといろいろ、いろいろじゃないですけど気になったものは聞いてみようかなっていう思いを強くしてる感じです。どっちかっていうとその50年って言われた場合に。
確かにそうですね。なんか僕もどちらかというと復讐みたいな、あの時これでめっちゃ首振ってたけど実際今このリリック改めて読んだらどんな気持ちになるんだろうみたいな、
そういうのはだから結構あるかなっていうのがいうふうに思いましたね。あとなんていうのかな、あとこの特集でね、実はあのね、前このポッドキャストではマガラップの時に話したミュージックマガジン、はい、ミュージックマガジン、はい、それ書いてから全然依頼がっていう話をしたと思うんですけど、はい、ヒップホップの50周年でなんか依頼が来ましてですね、
お
いただきまして、それで80年代を担当したのがもうこれの配信の頃には出てるかどうかって感じです
か、ね、お蔵入りになってるかどっちかですか。
お蔵入りかもしれない。違う違う
違う。え、何を書かれたんですか。
一応80年代担当ですよね。だから1人ずつライター多分5人で、はい、10年ずつで、で私の前の年代はもちろん描いてたんですよね。
70年代。
そうですね。
お、じゃあ90年代は
他はちょっと今日は知らないですけどね。あとは
80年代の正木さん何枚選んでるんですか。
だから80年代全体のまとめみたいなのとそのあと10枚ですよね。
お、10枚、うん、あの絶対ド直球なスタンダードな10作じゃないのが7枚ぐらい入ってるってことです
ね。いやいや、これはだからそれは無理、それは無理ですね、この時代だとね。
無理でしたか、
うん、全然。そうだな、変なもの、うん、一応ね、うん、トゥーライブクルーは入れました。
素晴らしい。もうそれだけで僕はもう太鼓判です。あれはもう本当にどう考えても重要作ですから、トゥーライブクルーは。
まあでもそういうのもあって、まあその、はい、なくてもまあ普段からなるべくそういうなんていうのかな、本当はよく聞いてなかったじゃないかっていうので聞く感じが多いので、聞き方としてね。だからそれがこれ50年とかになるとより強く意識して聞くようになるのかなってありますよね。
意識して聞き返してみたら、あ、これってあなんかまたちょっと考えさせられるなみたいな思った曲っていうのは、
考えさせるかなかなっていうよりもそのさっきちょっと言ったそのザ・メッセージ、
はい、
これがだからなんていうのかな、ほら最初の社会派とかなんとかって言われてますけど、社会派とかコンシャスラップとかっていう人がいますけど、
はい、
ちょっとそれが違うんじゃないかなっていうのはもう前から違うんじゃないかなと思ってて、というのはなんていうの、これ題名もね、この曲ってもともとは、
はい、
ジャングルっていう風な題名で進行してて曲を作ってて、
あ、だからジャングルジャングル言ってるんですね。
コンクリートジャングルです、
うん
うん、コンクリートジャングルのジャングルを取って曲にしてて、
はい、
でね、しかもこれだってもともとがなんかこのザ・メッセージ自体はグランドマスターフラッシュ&ザ・フューリアス5フィーチャーリングメリーメルっていうクレジットになるんですけれども、もともとはあれなんですよね、グランドマスターフラッシュ自体のアドベンチャーズ・オブ・ウィールズ・オブ・スティールっていうのがその、ね、一人でいろいろ回してるのありますけど、長い曲が、
はい、
あれを今度はあれの MC 版フューリアス5の面々がラップしまくるみたいな曲を想定してたらしいんですけれども、うんうん、
はい、
でもそれが、なんかあれなんですよね、デューク・ブーティーって、まあ、そのメッセージ最初に一番最初に声が聞こえますけど、その人が発案でもないですけど、その人にどうだってシルビア・ロビンソンが話を持ちかけてそこから始まったみたいなんで、
はい、
だから全然その当初とは違うものが出来上がったわけですよ。で結局メリーメルとデューク・ブーチーの2人しか出てこなくて、最後のアウトロのところでその他大勢が、ね、いろいろ無理やりなんか出てくる感じで
ガヤリ出すみたいな、
ただの本当にただのガヤリなんです。このでもガヤリも大事で、はい、これはなんか全部作った後にくっつけたらしいんですけど、
はい、
だから実際にこれその、ね、アーティスト名がグランドマスターフラッシュ&ザ・フューリアス5フューチャリングメリーメルだけど、実際にはだから曲の部分はメリーメルとデューク・ブーチーしかいないっていう。
そうですね、でも掛け合いですもんね。
そうですね。それで、この最後の部分が大事なのは、もうこの時点で何もしてないのに警察が乗り込んできて、
はい、
全部しょっぴかれていくっていうので終わってるんですよね、うん、だからこれって結局あの NWA とかああいうものにのものに F ザポリスとかああいうものとかより先にもうこういう警察が入ってきたりしていて、
うんうんうん、
コンシャスラップっていう割にはそのね違うバースとかもね、子どもの将来の問題っていうのはこれはまあ、 あのコンシャスラップになるかもしれないですけど、ちょっとなんていうのか表現がね、
はい、
これむしろギャングスターラップとかでその後に出て好みそうな、
う 五感がね、そういう会話のバイブスがそのコンシャス的な言い方ではないですもんね。
そうなんですよね、言葉の選び方がちょっとそっちじゃないんだなっていうのがこれ聞くと分かって、
うん、なんかコンシャスラップだったら例えばその手を挙げろみたいな感じで言われた時に、俺は何もしてないのになぜこんな風に言われなくちゃいけないんだみたいな感じのリリックなんですけれども、まあ、メッセージの場合はちげえよ、なんで俺にはそんな風に言われなくちゃいけないんだよみたいな感じのバイブスってことですもんね。だからなんかそれをコンシャスと受け止めるか否かっていう、
うん、それとまあこれだからそういう状況を描いてて、その何か、はい、あの訴えてるだけれども、このサビの部分で、押すなよ俺は崖っぷちに立たされてるから、で俺は必死で正気を保ってるっていうのを繰り返してますけど、
はい、
時々俺も不思議に思う、よく生き延びられてるよなっていうのがあるんですけど、うん、でそこでハハハってちょっとなんていうの、自嘲気味というか、はいはいはい、なってますけど、だからちょっとだからその単純に、うん、なんていうのかな、社会に物申す、なんていうんだろうな、レジスタンスとか抵抗とかっていうのともまたちょっと違う感じですよね、
うんうん、
よく聞いていくと。
だからその和訳を見る感じだと、やっぱそのメリーメルの押すなよみたいなところはちょっとこうダチョウクラブ感に思えてしまう部分も、う
ん、それは分かんない
じゃん、ちょっと若干押すなよみたいな、
ね、これもおそらくね、その11日に、まあ、当然 やる曲でしょうもんね、からね。
そうでしょう ねこのヤンキースタジアムで、
なんかそういう、でこれすごいのは、すごいのはっていうのも、このメリーメルのバースではもう、
はい、
あれですもん、8年の刑期でぶち込まれ、お前の男としての人生は取り上げられ、他の囚人の便所になるとか、次の2年は隠れ、これオカマって訳すとかな、隠れオカマとして過ごし、こき使われ乱暴され、使われる様はまるで地獄、牢屋で首を吊って死んでるのを発見される日まで続く、誰の目にも明らかだが、お前は命を絶った、冷たくなったお前の体はゆらゆら揺れていた、そして今お前の目は悲しい悲しい歌を歌う、いかに生き急ぎ早死にしたのかっていう、すごいこの気がめいるような、
そうですね、
内容ですよね、うん、これで。だから実際にこれね、あのグランドマスターフラッシュはこういう内容なんで、俺はこれはあのこんなのかけたら、俺がこれクラブとかでかけたらブーイングがすごいから絶対嫌だって言ったらしい。
これこのメリーメルの部分って、うん、このヒップホップ50のヤンキースタジアムで
わーって言ってくれよ、
このまま歌うんですか、
ね、なんかそれもあって、この曲ってだからその本当にちゃんと聞かれてるのかなっていうのも思うわけですよ、ここまで来ちゃうと表現が。
今ねやはりその前の配信でも話したかもしれないですけど、うん、かのレイクオンですら、やっぱ昔の90年代に出したリリックの中をねちょっと改変してライブでねパフォーマンスしているぐらいなので、まあこのパイオニア的存在が果たしてここのリリックの内容をどうしてくるのかっていうのはちょっと、
いやいや、その別に直す必要は全然ないとは思うんだけれども、要するにそこまでフルでやるのかどうかなっていうのもありますよね、
うん、
そのね前半の方が有名だからっていうので、これもでも前半、
まあ、どちらかというとそのお金の話やドラッグの話がどんだけ誇張されてても、まだ今って今もそれって地続きであるんで、
そうですよね、
そこは別にあの伏せる必要はないと思うんですけど、やっぱこの時代にあったそのホモフォビアみたいなやつっていうのはもう今完全にこう、
これでもホモフォビアっていうのとまたちょっと違う、その表現がそこで確かに直訳するとそういう隠れオカマとか隠れホモって訳せないかもしれないけど、そういう役なので、
そうですね、まあまあよく描かれますけどね、刑務所、
そうそうそう
映画とかでも、
ただそれをがこのザ・メッセージっていう曲には入ってますよっていうのが、
うん、
もう今だとね、今だとっていうか、その改めて聞き直すとそういうものも入ってるんだなってことにもね気づいたりとかっていうのはありますよね、
はい、
うん、
だってまたこう何ですか、再解釈しようっていうタイミングってなかなか来なかったかもしれないじゃないですか。
そうそうそうそうそうだよね、それはそうだよね、確かにそうだよね。
でそのヒップホップ50周年というタイミングでこのメッセージのやっぱ中身ってどういう、うん、そのね表面的なところだけじゃなくて、
そうだよね、それは確かに
表面、メリーメルとデューク・ブーティーが何をじゃあ掛け合いしてたのかっていう、そのリリックの内容をこう改めて検証するみたいなのはすごいですね、
うん
うん、これはシルビア・ロビンソンも草葉の陰でもう応援してくれてるんじゃないですか。応援してるっていうのはおかしいですけど、
いやだってシルビア・ロビンソンがこのね、ジャングルじゃなくて いやこの曲はメッセージにしましょうって言って、勝手に勝手じゃないですよ決めたっていうことなので、
はい、やり手ですね。
やり手 BBA ですよね。
どうしても言いたいですか。
いやいやでもこれあのリスペクトの意味を込めて、だってこれこの人これもう、多分プロデュースしてるのはもう40過ぎてから、
はい、
このまあ言ってみれば最先端のものをどう聞かせるかっていうので、はい、ジャングルだったらこんなにこの曲有名にならなかったかもしれないですよ。まあ、っていうのはありますから
ね。そうですね。
だからまさにやり手 BBA
っていう。やり手 BBA。 まああれもあったからでしょうね。クール&ザ・ギャングのジャンゴーブギーとかもあったから、やっぱちょっとジャングルつながりは避けたかったっていうのもあるんじゃないですか。
どうなのかな。でもジャングルブギーとこれはあまりつながらない。
なんかやっぱパッと見ギャング入ってるわけじゃないですか。シュガーヒルギャングだし、クール&ザ・ギャングだし、それでなんかジャングルってなったらなんかこうジャングル勘違いみたいな感じがあったからこそ、もしかしたらシルビア・ロビンソンはいやメッセージにしようっていう。
だってこれバックトラックのメンバーとかも全部あの人は彼女が決めたらしいんで、
すごいですね、うん、さっきリスペクトを込めた BBA ですよって言ってましたけど、リスペクトを込めた BBA ってあんまり聞いたことないですけどね。
そう、
はい、まあでもいい。
でも若い人じゃないっていうことですよ。
まあまあまあそれはそうです。
いやだからそれをその年輪ってまたいろいろ言うとあれになっちゃいますけど、
はい、
でもその、ね、経験とか 年を重ねた上での凄さっていうことですよ、はい、という感じでなんか全然まとまってはいないんですけれども、
はい、
でもこれで50リップアップ50まとめっていうことで、はい、そのもう8月11日を過ぎたわけなんですけれども、実はねこれまだ関連のものがありそうなので、それはまた追ってアップデート。
そうですね、どんどんアップデートしていきましょう
ということで、今回も最後まで、お付き合いどうもありがとうございました。